正月の3日を皆さんとこうして元気に迎えさせていただきました。今年の正月はこの3日ともですね、お天気に恵まれまして、とても穏やかなお正月でございます。昭和8年、今から83年前の今日ですね、初代が初めて御年間の地に、お引き寄せをいただきました。ご存知のように、初代はですね、九州から大阪へ、そして大阪からこちらへと、こう神様がお引き回しくださったんですね。九州では、大変こう辛い思いをする、そういう、ね、人生のスタートであったんですが、大阪で、天王寺教会のご支援をいただいて、全く新しい人生が25歳の時から始まり、そして、お道の教師にお取り立てをいただきまして、病気のためにもう教師を辞めようということで、三代金光様のお取り次ぎをいただくためにこちらにご本部にお参りをいたしました。そして恩師を訪ねてこの御年間の地に来させていただいたんですね。学院の当時の恩師近藤良介先生という先生が、今のこの御年間の大平佐々木さん一家がね、住んでおられた、あの家のすぐそばに、金光教の別荘がありまして、そこに近藤良介先生が生活されていたんですね。この御年間の人は誰でも知っている徳富蘆花の碑というのがそこに豊島神社の下にありますが、あの徳富蘆花さんもですね、その金光教別荘にしばらく滞在していたわけですね。で、その初代はその徳富蘆花のそのしばらくね、滞在していたといわれるその別荘におられた近藤良介先生を訪ねて、金光の土佐屋の今井辰次郎という今のおかみさんのおじいちゃんがですね、道案内をしてくれまして、タクシーで、お豊島に来たわけですね。土佐屋さんの先祖さんのお墓が、お豊島にあるということで、まあ、それはあのお寺さんの境内にお墓があるんですがね、まあ、そういう大体方向が一緒ということもありまして、タクシーでね、連れてきてくださったんですね。で、初代の話によりますと、まあ、タクシーは海岸線は走れなかったんですね。もう当時道がまだ整備されてなかった。で、途中で降りて、自分が海岸線に降りて、豊島神社の今の階段ですね、そこの石の階段、今のように整備されてはなかったと思いますが、あちらから豊島神社にお参りをするんですね。教祖様が信心する者は、たとえ藪神小神の前を取る時でも頭を下げて通れと、こう知られる。そういうことでそのお参りをするんですね。そして豊島神社で、こう周辺を見渡しますとね、ちょうど午前中のことであったそうですが、東にお日様が昇ってきてね、瀬戸の海原にキラキラとこの銀波がね、こう光って見える。そこに打たせといいまして、帆を上げた船がね、たくさんこう出て漁をしておったというですね。素晴らしいところだなとね。で、その金光教の別荘というのは実に立派な建物であると聞いておりましたので、どれかなと思ってみたら、ちょうど今のこの木明さんのところのね、万吉という、まあ、万吉というのはあの万吉丸というその北前船の船の名前なんですね。赤沢というんですが、そのお屋敷がですね、父からするとその別荘のように見えたんですね。立派なお屋敷ですから。それでそちらの方にこう豊島神社から歩いて降りてきたんですね。そうしましたら、その 松の生えたこの丘がありまして、そこに何やらこの祠が見えるのでね、そこにもお参りしようと思って、そして、まあ、今私たちが住吉山というそのね、そこに、登らせていただいて、そこにまあ神様が祀ってありますから、そこでもご拝をさせていただいた瞬間にですね、ここに決めなさいと、ここが良いところ、ここに決めなさいと、こう言葉をいただいたんですね。で、あの周りを見渡してみても誰もいない、不思議だな、ちょうど三代金剛様のお声のような優しいお声でそうおっしゃったんですね。それで何のことでございましょうかとお伺いをする気持ちで、そこで大祓いの言葉を奏上してね、高間の原に神となります、ね、ご記念をさせて、そうするとその自分の心の中にですね、東に煙突が見え、南に煙突が見え、西に煙突が見えたとですね、実際はその先ほど言いましたように海しかないんですね。あの皆さんよくご存じの鷲羽山という山がありますが、ちょうどこちらから見ると鷲が羽を広げたように見えるその岬があるんですね。今でもこちらから見えなくはないんですけど、当時ははっきりそれが見える、ね、それ以外に 何もないんですね。現実は何もないんですが、初代の心の中にですね、そういうものが見えて、南にはね、竜宮城が見えたというんですね。それでその将来ここはね、そういうふうな土地になるのかな。当時あの初代はタバコ吸っておりましたから、その住吉さんのね、祠の前に下にあります石に腰をかけてタバコを吸いながら、そういうことを思いを巡らしたそうですね。でふと見るとその真下にですね、この長屋が見える。そしてその長屋にですね、じゃあここに宿泊させていただこうかな、そしてご本部へ、日日お参りをさせてもらおうという気になったんですね。ちょうどその時に赤澤松一郎さんの奥さんである亀野さんという方がね、おられまして、お話を聞いたらですね、ここはあの秘書客のための長屋ですが、冬でしたら安しますよという、ね、いうことで、まあ、誰もいなかったんですね。その三軒長屋の一室を借りるということにしてですね、で一旦自分は九州に帰るんですね。京に帰るね。それから出直してこちらに来て、そこからまあいろいろいつも言うようなあの初代が赤澤松一郎さんとの出会いがあってですね、松一郎さんが最初の信者になり、そしてその方がいろいろこの近辺の方をお導きするということで、次第次第にこの、ね、自然発生的に教会になってきたんですね。それは83年今まで、まあ、経っているわけなんですね。それでその私は初代も言うとおりましたがね、この音島教会は自分が開こうと思って開いたんではない、神様が開かしてくださる、いつもそう言いますね。本当に私はそうだと思います。で初代が元気な間はね、初代と一緒に毎年毎年この正月3日には豊島さんにお参りをし、住吉さんにお参りをし、そしてあのお礼をさせていただいた、まあ、最近では私と新次先生、今年は初めて福陽先生も一緒にね、豊島さんにお参りをして、そして住吉さんにお参りをして、万葉寺さんにお礼の挨拶をしてですね、で新しい年を始めさせていただくということなんですね。つまりこの音島教会はこの神様がずっとね、初代を九州から大阪へ、そして大阪からこの音島の地へこう引き回してくださって、まるで神様がこうずっとね引き回してくださって、ここで御用しなさいよと言わんばかりの、そういう流れであったというね。で参拝されている皆さんもこのご縁をいただいているということは、その神様のお計の中にご信心をいただいていらっしゃるんですね。今朝新聞見ておりましたらね、 面白い広告が載ってましてね、あれと思ったんですがね、新聞広告下のね、本の宣伝の見出しを見たらね、ありがとうの神様という本が出てるそうでして、その人のその本のね一部がこう見出しが紹介されてるんですが、本当に神様はいるらしいということを書いてるんですね、なるほどなと。私は神様がいるらしいところではなくて、はっきりいらっしゃると確信持ってます、ね、そしてこの天地一切の物事を天地の親神様が動かしていらっしゃるという、私は確信持ってますね。まあ、その本の私読んでませんけど、おそらく特別の信心のない方がですね、そういうふうにありがとうということの、ね、大切さをそういう形で、ね、書いてくださってんだろうなと思うんです。私はその初代が残してくださったこの信心のおかげでね、はっきりとそこを確信持って、ね、自分自身が大切にさせていただいておりますね。年末からずっとこのありがとうという紙をここに貼っておりますがね、本当にありがとうの神様っているんですね、皆さんもどうぞ今年ねありがとうに取り組んで、本当に神様に喜ばれる生き方というものをねどんどん進めてください。そうすると必ずおかげをいただける、私は確信持っています。どうも神様はいるらしいなんてもんじゃない、神様ははっきりいらっしゃる、少なくとも今日の話で言うと83年前に初代がここに来た時から神様はこの年まで躍動なさってる、ね、その中で私があるということですね。皆さんもあるということです。そこを大切にして今年の一日を一層取り組んで神様に救われる事故になってください、ね、はい、今日もよろしくお願いします。